今日のこの聖書の箇所を見ますと、このシモンという人が出てまいります。このシモンという人はイエスを食事に招いたほどですから、パリサイ人の中ではイエスに好意を寄せていた人と思われます。そしてイエスは少しも宗派心などにこだわりませんでした。まあパリサイ人だとかどうのこうのといって、そういうことにこだわりのない方でしたから、その招きを受けました。そこに一人の罪の女が登場します。罪の女と書かれています。罪の呵責があったのでしょうか。泣きつつイエスの足元に足に口づけし、高価な香油を塗りました。シモンをはじめ周りの人たちはどれほどびっくりしたことでしょう。この頃のユダヤ人はご飯を食べるときにはテーブルに肘をつくぐらいにして足を投げ出してどうも食べたようですね。そこに一人のまあそういう女性が入ってきて、大変目立つ女性じゃなかったかと思うんですけれども、そういう振る舞いをしましたからみんなびっくりしました。そしてこの女性の素性もわからないようなイエスはどうも偽物の先生じゃないかというふうに考えました。イエスはそのシモンに金貸しから金を借りた2人の例え話をしました。1人は500デナリ、1人は50デナリを借りていました。この1デナリというのは丸1日分の当時の給料でした。大変覚えやすいから皆さんどうぞ覚えてください。1デナリというのは丸1日働いた1日の給料ですね。まあ現在でしたら、まあ1日働いて1万円もらえるとしたら500万円と50万円になりますね。そして2人の失礼します、2人のその金を借りた人は返せませんでしたので、貧乏だったのでしょう、返せませんでしたので、その貸し主はもう返さんでもいいというふうに、まあ帳消しにしてくれました。どちらが二人のうちどちらが多く感謝するでしょうかと、そういうことをイエスはおっしゃいました。そしたらシモンはそれはたくさんおまけしてもらった人の方でしょうと、まあいうことを申しました。それはその通りだと思うんですね。そうしてイエスはこの例え話の後、女に あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいというふうにおっしゃいました。ところでこの女性についてですけれども、その町で罪の女であった者、これは口語訳ですね。罪ある一人の女と、これは文語訳です。罪深い一人の女、新共同訳。西洋におきましては、西洋のキリスト教におきましては、このルカによる福音書の8章の2節にマグダラのマリアという女性が出てきます。まあ、7つの悪霊をイエスから追い出してもらったそのマグダラのマリアという女の人がイエスと一緒に伝道の働きをしたということが書かれてますので、それが今日の聖書の箇所の次に出てまいります。8章ですね。そこでこの 今日読んでいただいた例え話の女性は、実はマグダラのマリアのことではないかというふうに考えられました。このマグダラのマリアは、西洋のそういうキリスト教では聖女となっていまして、そしてそういう名前を持つ教会なども多いんですね。英語でしたら、まあ、メアリー・マグダレンと言いますけど、フランス語ではマリー・マドレーヌというそうでございます。サント・マドレーヌ大聖堂とかいうものもありますし、パリにはマドレーヌ寺院というものがあって、その寺院はこの聖女を祀っているそうです。まあ、私は行ったことはございませんけど、そういうようなことは書いてございました。そして焼き菓子のマドレーヌも、このマグダラの、まあ、マリアという、そのマグダラから来ているものだそうです。四福音書などにはマグダラのマリアと特定されていない女性が何人か登場します。その中の罪深い女などがマグダラのマリアと同一視されまして、イエスの足に涙を落とし、自らの髪で拭い、香油を塗ったとされています。それで西洋の絵画などでは、アラバスターのこういう壺を手にする姿が代表的なものであります。このマグダラのマリアにはいろいろな伝説が西洋にもございまして、このマグダラのマリアは金持ちの出身であって、その美貌と富ゆえに快楽に溺れて、後にイエスに出会い悔い改めたという、そういうふうな伝説が黄金伝説という本に書かれています。またこの罪深い女というのは、これは娼婦を意味する言葉でもあります。まあ、こういうふうなことは、これはカトリック教会の歴史の中でだんだんと作られてきたようでございます。ここからが、本論ですけれども、8章の2節に、悪霊を追い出され病気を癒された数名の婦人、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラのマリアと呼ばれるマリアとあります。それで、の後の世にこの7章36節以下の罪の女は、8章2節のマグダラのマリアのことだろうと推測したのでした。皆さんはどう思われますか？この、まあ、マグダラのマリアというのは、今日の聖書の箇所に出てくる女性だったでしょうか？実は違うのでございます。聖書にはマリアが娼婦であったという記録はありません。このマグダラのマリアについては、そういう娼婦であったとか罪の女であったとかいう記録はないんですね。そして彼女はイエスに7つの悪霊を追い出していただいたという、そのことだけが確実な記録として残っています。おそらく身体的精神的な病を負った女性だったのかもしれません。それがキリストによって癒されたという、そういうことだったのかも分かりません。私が調べました、有名なオックスフォードの その聖書の仲介書にやりますと、この7章36節から50節のこの女性とマグダラのマリアを一緒にする証拠はどこにも見当たらないとはっきりと明記されております。そうすると真実のマグダラのマリアは娼婦と、まあ、セクシーな後世のイメージとは関係がないんですね。まあ、実は大変真面目な女性であったかもしれません。そしてこのマグダラのマリアはキリストと出会い、その人生は大きく変わりました。彼女は自分の持ち物を提供し奉仕しました。ガリラヤからイエスに従い世話をしました。イエスの死を見届け、埋葬のために香料香油を用意しました。埋葬後も墓前に一人残りました。さらに週の初めの日に朝早く、まだ暗いうちに彼女を墓に行きました。こういうところを読みますと、私は女性のたくましさというか力のようなものを感じます。男性の弟子は男性が多かったのですけど、みんなその逃げてしまってね、こっそり隠れていたか、こういう墓場まで来てわざわざその晩をしたり、そんなことはしてないんですよね。これをしたのはこの 女性ですよ。このマグダラのマリアというね。そしてマグダラのマリアはキリストの復活の証人となりました。まあ、このような積極的な行動はイエス様に癒される前のマリアならば到底考えられないことでございます。なぜ彼女はこのように大きく変わったのでしょう。そもそもの出会いはイエス・キリストとの出会いでした。キリストに出会い、キリストを救い主とするときに、その人の人生は大きく変わるのではないでしょうか。48節をどうぞご覧ください。そして女に、あなたの罪は許されたと言われたと書かれています。このあなたの罪は許されたという言葉ですけども、これは英語の聖書の方がもう少しはっきりするかもしれません。そこちょっと読んでみますと、Your sins have been forgiven と書かれていますね。sins は複数になっていますね。あなたのいろいろな罪、たくさんの罪はすでに許されているという現在完了形が使われていますね。これはギリシャ語の原点は現在完了になっているんです。そして罪は複数形になっているんです。この現在完了というのは皆さんもご存知のように、過去に起こった動作、状態を現在と結びつけて述べる場合に使われます。まあ、そういうことを考えて、この言葉を考えてみますと、あなたの罪、それは複数であっても、すでに許されているのですよという、そういうことになります。これを聞いたこの女性はどれほど嬉しかったことでしょうか。49節を見ますと、すると同席の者たちが心の中で言い始めた。罪を許すことをさえするこの人は一体何者だろう。しかしイエスは女に向かって言われた。あなたの信仰があなたを救ったのですと。安心して行きなさいと。この信仰ということもよく大事なことですから考えてほしいのですけれども、信仰の第一歩は神様からの働きかけがあって人の心に芽生えるものですね。この女性に関してもやはり神様からの恵みの働きかけが先にあって、そうしてこういう結果になったのだろうと思います。私たちも信仰を持つようになったのは、 何も自分で勝手に信仰に入ったのではなくて、神様から導かれて第一歩、最初の働きを神様がしてくださったので、キリスト教の信仰を持つことになったのだというふうに考えることができると思います。この女性の素直な信仰もまず神からの働きがありました。そのことを忘れてはいけないことだと思います。宗法の後半の部分に法然承認と遊女というところがちょっと出てまいります。これはこのルカによる福音書の仲介の中で、内村鑑三が紹介していることでしたので、私はちょっと、まあ、教会ではあまりこういう法然承認とかいうのは出ないだろうと思ってちょっと紹介させていただきました。そこのところは、まあ、読ませていただきます。一人イエスのみならず偉大なる宗教者にして、修行婦、こういう言葉は今は使えませんね。こういう言葉はまあ差別語か不快語になるかもしれませんけど、ただ当時のそういう当時のそのままのことを尊重して修行婦という言葉をそのまま出せました。 そしてその代わりにママとカタカナで入れました。これはママっていうのは原文の通りですよというそういう意味ですね。修行婦ママと遭遇するの経験を持たない人は少ないことに、我が国の浄土宗において好んで伝えられる法然承認の逸話のごときは最も麗しい事例の一つである。商人讃岐に流されるの途中、まあ、当時って書いてますけど、これは途中のことですね。播州室の泊まりを過ぎるときに、一遊女船に乗りてきたり、商人に等に事故のごとき在商人獣、神獣と言ってもいいです。人獣の者もまた救わるべきかをもってす。商人これにおいて順々といかなる罪人も念仏して、罪人も念仏して御座に頼らば必ず救わるべきを教え、もし今日いまだその修行を放棄するほどの信仰起こらなければ、しばらくその技を継続するもなおかなり。ただ一位御座を頼むべき旨を諭したのである。人なる法然承認にありては、もとより自らその罪を許すを得ざりしといえども、罪人に対する御座の態度を伝わるにおいては遺憾なしと言わざるを得ないと、まあ、そういう言葉でございます。そしたら、2人の今日は最後に女性の女の人のお話をして、この短い説教を終わりたいと思います。今度20年ぶりに紙幣が変わることになりましたね。それでその中に津田梅子という人が出てまいりますね。この人はね、皆さんもご存知かもしれませんけれども、江戸に生まれた明治4年1871年に生まれた人で、日本で最初の女子留学生の一人として渡米した人ですね。渡米した時は6歳でしたかね、7歳かね。そしてその米国に行きまして、ランマン夫妻というワシントン D.C. の郊外にあるジョージ タウンに住んでいるランマン夫妻の家で生活し始めたと。ランマン夫妻は敬虔なクリスチャンだったんですね。そうして子供がいないご夫婦でした。梅子を自分の子供のように可愛がりました。最初は英語は全く分からず辛い思いをしたそうでございます。それは7歳ですからね。しかしその慣れるに従って聡明さを発揮し、学校で優秀な成績を取りました。8歳の時にキリスト教の洗礼を受けました。以後敬虔なクリスチャンとして一生を送ったと書かれています。紙幣にこう今度なります。その津田梅子さんが教会の洗礼を受けたということは皆さんあんまり聞かれてないと思うんですね。新聞にもそういうことは書いてありませんけれども、調べてみるとそういうことでございます。それからもう一人の人はですね、矢島果樹子という人でございます。津田梅子さんに関してはもう少しお話したいことがあるんですけど、まあそういうことを長く話すことはできませんので、最後に矢島果樹子という人についてちょっと触れたいと思います。この矢島果樹子については私は前にも一回礼拝でお話したことが少し触れたことあると思います。熊本の藩士の子供でした。まあ、1886年に東京婦人教父会というのを同志と結成して、そして婦人参政権運動や禁酒運動、廃酒運動などに貢献した人で、1925年に亡くなっています。この女性は偉い人だなと思うんですね。私はそう思います。ちょっと お話をさせていただきますけれども、この矢島果樹子さんは私が この教会の協力牧師になる前に熊本の甲子という町にあるそういう小さな伝道所ですが、そこで1年2年以上になりますかね、月に1回行って お話をさせていただきました。その甲子のごく近くに生まれた人だそうでございます。この40歳までは決してその生活は熊本では幸せでなかったそうです。と言いますのは、結婚した相手の男性が大変な酒乱で10年間の結婚生活は恐怖の連続であったそうです。ある晩酔った夫は血のみを抱いていた果樹子に短刀を投げつけました。そしてそれが子供をかばった果樹子の胸に突き刺さったそうです。もうそこでこんな人とは到底結婚生活はできないということで、離縁することになりました。当時は妻から夫に離縁状を渡すことなどが考えられない時代でしたので、大変世間から強い非難を受けました。そして明治5年ですけれども、40歳になった時に果樹子は志を立てて上京することに決意しました。そして東京行きの船に乗るために波止場に行った時に、将来のことを静かに考えていた時に、港に大きな船が浮かんでいまして、その船の火事が目に留まったそうです。そしてその時に彼女は、どんなに順風であっても火事がなければ目的地には いけないと、自分の心の舵をしっかりと保っていこうと、まあ、舵取りの舵ですよね、しっかり保っていこうと、そういう決心をして、名前を勝子から梶子という名前に改めたそうです。東京に出た彼女は教員伝習所、まあ、先生を養成するそういうところでしょうね、教員伝習所に通い、優秀な成績で卒業して小学校の先生になりました。教師として高い評価を得ていた彼女は明治11年にマリア・トールという宣教師の招きを受けて新英女学校というミッションスクールの教師になりました。まあ、その頃矢島梶子はまだクリスチャンでなかったのですけれども、その宣教師さんは終身に聖書を教えるようにと頼みました。まあ、それはこの女性が信仰に入ってほしいというそういう願いがあったのかもしれません。そしてこの矢島梶子は当時まだタバコをたしなんでいたというんですね。でそのことを知った宣教師や教員たちは通る宣教師に強く抗議しました。なんでああいう人をその先生にするんですかと。そうしたら宣教師さんはこう言ったそうです。私もそれは知っていましたと。神様がどんなふうに彼女を導いてくださるか長い目で見守りましょうと、お祈りしてくださいと、そういうふうに言って取り合わなかったそうです。まあ、ところが一つの出来事があって、その先生のこの宣教師さんの願いがの通りになったんですね。ある日のことを、梶子がタバコに火をつけたまま部屋を出た際にタバコの火が紙に燃え移りましてぼやを起こしてしまいました。そして、まあ、その宣教師さんのところ行って両手をついて涙ながらに、誠に申し訳ありませんでしたと、今日限りタバコをきっぱりとやめますと、私については存分の処置をしてくださいと心からお詫びをしました。そしたらこの通る宣教師は少しも責めないで微笑みつつ、今日のぼや騒ぎは神様の大きな恵みでしたと、神様は確かに生きておられますと言ったかと思うと、その目から大粒の涙をこぼしたということでございます。その愛に深く感動した梶子はそれから熱心に求道し、明治12年にバプテスマ洗礼を受けました。それが46歳の時でした。それから92歳で召されるまで心の舵取りを聖書にしっかりと据えて、クリスチャンとして献身の生涯を送りました。もう一つだけ、この人が東京の女子学院というところの校長をしていた時に、政党指導のことで、一つの言葉を言ったんですけど、それ私はいつも心打たれるんですね。そのこの矢島梶子は生徒には絶えず、あなた方は聖書を持っていますと、だから自分で自分を治めなさいと指導したそうでございます。聖書を持っていますから自分で自分を治めなさいと。教え子の一人は、矢島先生の教育方針は今から考えると一世紀近くも進んでいましたと。先生は確立教育に対して勇敢に反対され、個性を伸ばすということで教育の中心を置かれましたと、そんなことを言っています。学校の規則を全廃するというんですから、みんなその教師が反対したんですね。若い先生方がやってきて、 拘束なしで問題が起きても責任が負えませんと言って抗議しました。それに対してこの矢島カジコはこう言ったそうです。おっしゃることも分かります。しかしちょっと お尋ねしますが、エデンの園にいたアダムとイブに神はこううるさい決まりをたくさん与えましたかと。エデンの園にもただ一つだけ決まりがありました。ところがこのたった一つの決まりですらアダムとイブは守ることができませんでした。人間というものは規則がたった一つしかなくても一旦誘惑にあえばたちまち、規則違反をしてしまうものなのですと。一つの規則さえ守れるものがどうして20も30もの規則を守ることができましょうかと。考えてもご覧なさい。私たち人間は規則があるから人を殺さないのですが、善悪の判断は法律がするのではなくて私たちの良心がすべきではないでしょうかと。神様の愛に感じてしてはならないことはしない、またすべきことは断固としてする、そうした人間になるよう私たちの学校は教育したいのですと。校則は学校にいる間あるいは生徒たちを守るかもしれません。しかし生徒たちが大人になって家庭の主婦となったとき、一人で物事の判断もつけられぬ人間になっては困るのですと。イエス様が校長先生なら校則を作りになるでしょうかと。こういうふうに言いましたから、もう若い先生方もじっとして深くうなずいていたそうです。そうしてこの校則撤廃は見事に成功を奏し、校則廃止による事故や問題は全然なくなったそうです。この女子学院というのは今立派な学校になってますよ。キリスト教学校教育同盟の中でその女子学院で聖書を教えておられた先生と私も何回もお話した、同じグループで勉強したことがございますけれども、大変難しい学校だそうです。そしてやっぱりこれは今でも守られているそうです。もう一つ、もう時間ですからですけれども、一人の子供が校長先生のところにやってきて、お父さんが失敗したから授業料払えませんということ、もう学校辞めざるを得ませんと言ってやってきたときに、大丈夫ですよと、この次からそのお金が入ってなくても空の袋を持っていらっしゃいと、そう言ったそうです。そしてその子はその次からお金をの入ってない袋を持っていって、その矢島先生がその反抗していたそうです。そしてそういうふうにしてその子は無事にその学校を卒業することができました。そしてそのことを知った お父さんはその処置に感動して再びまた送金を始めたと、そういうお話も伝わっています。90歳を目の前にしてワシントンにこの矢島さんは旅行しました。もう高齢ですから心配だから、とてもそのアメリカ旅行なんかできないんじゃないかということを言ったそうですけども、その時にこう言ったそうです。天国は日本からでもアメリカからでも距離は同じでしょう。そういう言葉の中にこの矢島カジコの気迫を感じることができます。聖書はすべて神の導きを受かれて、導きによって書かれたものですから、 聖書に従うということは、人を戒め、正しくし、義に導く訓練をしてくれる書物でございます。今日はマグダラのマリアという、そういう一人の女性を通してのことと、そのキリストによって人生が大きく変わった一人の女性に関してのお話をいたしました。一言祈らせていただきます。父なる御神様、どうかこの教会に大切な方々が神様によって集められています。どうかそれらの方々が聖書を中心として神様をによって祝され導かれた生活を生涯送られますように、どうかお守りを。